はい、それでは、皆さんこんにちは。リーダーズアカデミー代表の島津でございます。本日はお集まりいただきありがとうございます。実はですね、出版というか、この本のですね、特別セミナーというんですか、これは5年ぶりぐらいやらさせていただくんですね。で、理由はですね、ちょうど今から確か5年前だと思うんですけど、飛鳥出版さんからですね、上司のルールっていう本を出させていただいて、当たり前だけどなかなかできない上司のルールっていう本なんですけどね、それを出させていただいて、その前にだから僕らがついてこないっていう本を出させていただいて、それぞれ4万ぐらいですね、売れてたので、ビジネス書の世界では十分売れた方なんでね、ちょっといい気になって、俺もね、本が売れた一応人間として出版記念講演ぐらいやるかということで、上司のルールが出た後にですね、いい気になってこういう感じでちょっとやったんですね。新宿でやったんですけど、まさか来た方がいらっしゃいますかね。いる人はいないですね。また その新宿でですね、そのセミナーをやった時に、基本的には企業とか組織とかにお伺いをしてこういうふうにやるっていうことが多いわけですよね。で、そういうところに行くと、こう基本的にはいらっしゃってる方って、僕のことよく知らないし、大した期待値もなくこういうわけですよ、ね。で、そういう意味ではある意味参加、僕が行ったとしても腹から期待値がないところに対して逆にね、終わった後に、ちょっとね、ああ今日よかったなっていうふうに言わせてやろうかなみたいな気持ちも持ちながらこう行くんで、結構開き直れたりする部分があるんですけど、こう出版記念となると、今もすっごく実は上がってるんですけど、みんなの人というかここにいらっしゃる人たちがガーってくるじゃないですか、視線が。もともとが島津という人間を多分知っていらっしゃってる方がほとんど でさらにはなんだろうな、それらの期待値を持って来られてしまうというね、僕にとってはすごくやりづらいです環境があって、でその新宿でやった時もいい気になってやったらですね、ここに入った瞬間にもう皆さんの目がガーッとこう来たんですよね。で、昔からこう結構人見知りも激しくてテレアなところもあるんで、みんな多分そう思ってないと思うんですけどね、ところもあるんで、こういう風になるとね、もうみんなの目線がガーッて来た瞬間になんかね、キュンカーッて、なんだろう、多分パニック症候群っていうのかな、になってしまったんだと思うんですよね。もうね、本当に立ってらんないぐらいにこうフラフラフラフラしてきてしまって、で、多分聞いてた人はね、こんなもんだろうぐらいの感じで、そういう状況だったら知らなかったと思うんですけど、でもね、目がぐるぐるぐるぐる回ってしまったんですよ。で、それがきっかけでもうやらないっていうふうに実は思って、5年間ずっとね、その間もずっと本出してたんですけど、実はやってなくて、で、今回は今出した今日のテーマのプリングマネージャー前のですね、起こらない技術という本が、おかげさまで53万部も売れてまして、53万部っていうと日本の大人のですね、200人に1人が読んだ本になるんですよね。で、そんな売れたのはもちろんこちらのフォレスト出版さんのおかげだというのもありましたんで、そのフォレスト出版さんから背中をガッと押されてですね、やるかということで、今日は実はやらせていただくことになりましてですね、あまり見ないでっていうのは正直な気持ちなんですけど頑張ってね、今日は一日やりますんで、よろしくお願いいたします。先週の土曜日に皆さんご存知のとおり、今僕シンガポールに住んでますんで、シンガポールから来まして、で今回の家族と一緒に実は来ておりましてですね、今日が最後の仕事ということで、ずっと仕事してる間はホテル住まいで、家族はかみさんの実家の方にね、かみさんとか言っちゃった、妻の実家の方にですね、いますんで、やっと今日の夜久しぶりにちょっと家族とも再会ができるということで、かっこいいこと言えばワクワクしながらですね、今日はなんとかこの場、この皆さんの厳しい視線を乗り越えて、頑張ってですね、行きたいなというふうに思ってるんですけれども、今日は効率よく結果をスプリングマネージャー入門ということで、これから生き残るプリングマネージャーというね、タイトルでちょっとお話ができればというふうに思っています。今日の本は、このプリングマネージャーというね、効率よく結果をスプリングマネージャー入門というこの本をの中身を中心で、ちょっと皆さんにライブでですね、お届けできればと思うんですけれども、 先ほどお話があったようにすで、に3万部弱ぐらい売れてまして、まあ、今のところ順調に来てますんでね、非常にありがたいんですけど、ね、ちなみにこの本を読んでここに来たという方いらっしゃいますか。あ、でも意外と3分の2ぐらいですかね。まだ読んでない方もいらっしゃる。あ、なるほど、いい根性しますねじゃあ、ぜひね読んでいただいて、終わったら読んでいただくということでね、ちょっと気分を変えてやりたいと思うんですけど、はい、ちょっと簡単に自分の方から皆さん自己紹介させていただければと思います。まあ、6年間の会社員生活を経て、28歳で独立して、まあ、出て2004年のですね、5月26日に株式上場を果たした。で、2005年のですね、に次世代リーダー育成する教育機関、今のこのリーダーズアカデミーという会社を、設立して、日本とシンガポールはじめアジアを中心にですね、業績向上の支援をするためのお手伝いをさせていただいているということですね。まあ、具体的に何をやっているのかというと、最近特に上場企業がね、社会役員を必ず、ね、義務付けられるとかいう部分もありまして、社外の役員をお引き受けしたりですとか、まあ、あとは社長様というか会社と、アドバイザリー契約を結んで、社長様と一対一で経営に関するアドバイスを顧問という形で、アドバイスをさせていただいているですとか、あとは、企業様にお伺いをして企業研修ということをやらせていただいたりですとか、まあ、あとは今日のような講演とかですね、まあ、若干のコンサルティングと、あとはまあ出版という形でやっております。でもう一つが、今度は非営利なんですけど、2007年にですね、著者兼経営者仲間5人で、世界で活躍する日本人起業家ビジネスパーソンを応援する、ボランティア組織として JBN というですね、組織を設立させていただいて、世界13カ国でチャリティーの、ね、セミナーを実施させていただいて、もちろんチャリティーでボランティアですから旅費ですとか、宿泊費ですとか、そういうのはもちろん全て自腹で、講師費とかそういうものももちろん1円もいただかずにですね、まあ各、まあ、この年になるとなんかこう社会に貢献したくなってくるんですよね。まあそれで何かやろうということで、たまたま著者つながりで知り合った仲間と5人でですね、今やってるという形です。どこでやったのかというと、2007年のハワイを皮切りに、ハワイとシンガポール、2008年にロサンゼルス、上海、香港、バンクーバー、シドニー、ゴールドコーストで、翌年が台湾、去年がニューヨークとバンコクでやりまして、今年の10月の26日だったかな、ロンドンが決まりまして、一応大体100名から多い時で300名ぐらいがなんかいらっしゃってね、各地で日本人の方にお集まりいただいてセミナーをやっているという形です。まあ、一応主な著書としてずるずると、並べさせていただいたんですけれども、どれでもいいです。読んだことあるというか、まだ手があるな息が荒くなりますね。まあ、読んだ方がいないということはね、多分またこの後読んでくださる方がいるということですから、まあ、前向きに捉えていきましょうね。で、これでですね、この怒らない技術という本がね、先ほど言ったように本当にフレスさんのバックアップもありまして、非常によく売れましてですね、まあ、こんな電車広告も出していただいて、だいぶ皆さんの目に触れたみたいでですね、僕のところにもこう連絡がたくさん来たんですけども、怒ってんのお前かと、なわけねえだろみたいな感じでですね、いろいろ連絡をもらいながら、なんだろうな、非常に皆さんの目に届くような形でですね、お届けできた本で非常にね、嬉しく思ってます。はい、まあ、私自身ですね、根っからの関東人でございまして、なかなかね、正直笑いを取るのがうまくないという部分もありますので、そうは言いながらも、やるからには実は私は楽しくやりたいというのがいつもありましてですね、皆さん参加される方々には、笑いに関する3つの願いというものをいつもさせていただいています。1つ目は何かというとですね、つまんなくても ですね、つまんなくても笑ってください。笑うとやっぱりなりやすいんでね、1つはつまんなくても笑ってください。2つ目、笑うタイミングで笑うということですね、はい、あ、こいつは今笑かそうとしたんだなっていう風なのをキャッチしていただいたらですね、似合うという風にでもしていただくと、やっぱり私としては、正直やりやすいかなというのがありますので、 ぜひともですね、あ、こいつ笑かそうとしたんだなって思った瞬間に、にやりとしていただくとありがたいかなというふうに思っています。三つ流れが、まあ、とにかく笑うということで、笑うから楽しいのか、楽しいから笑うのかという話がありますけれども、残念ながら私のこのセミナーは、楽しいから笑うんじゃなくて笑うから楽しくなる方ですから、笑うことによってですね、皆さんの吸収力を上げて、いいセミナーにね、皆さんにとって、まあ、私も頑張りますので、皆さんも吸収力を良くするためにもぜひ、笑いながらやっていただければというふうに思います。で、今日お伝えすることの流点ということで、お話しする中でですね、 PMG という言葉がたくさん出てきます。これは長いんでね、略しました。プレイングマネージャーのことですから、シートの中に PMG、PMG って出てきたらそれは全部プレイングマネージャーだというふうに言ってください。それとあと今日お話しすることというのは、私の独自プログラム、業績向上のための、支援プログラムである上司学というですね、プログラムの、プレイングマネージャーに当てはまりそうなですね、一部の、概論骨子を、まあ、たかだか2時間ですからね、お話しするような形で、やらさせていただきますので、ぜひ細かいことはですね、私の本を読んだということで、ご理解いただければと思います。あとは私が今からお話しすることというのは、あくまでもね、学術的な理論ではなくて体験とか経験から学んだ、私自身の持論ですからね、全部が全部皆さんに当てはまるというふうに私自身も思っていませんから、本当に一つでも二つでもですね、皆さんにとって、あ、今日は来てよかったなっていうふうに思えるようなものを持ち帰っていただければというふうに思いますので、あとですね、今日皆さんの手元にレジュメっていうのを一切お配りしてないんですね。これは実は理由は2つありまして、いつも配らないんですね。一つはレジュメを配るとですね、どうしてもこう下を見てしまう方が多くなってしまうと、辛いんですけど、僕的にはね、視線がこっちにガーってくるんで辛いんですけど、でもね、やっぱり下向かれると下向いてね、学ぶと良くないと思ってるんで、やっぱ前をちゃんと見てほしいというのがあるんで配ってないということが一つ。もう一つは進行上の都合ですね。やっぱり次のシートをできれば見せたくないという場面とかもあったりする中で、配ってしまうと見えてしまうんで、あえてお配りはしてません。ただしもちろんね、今日せっかく学んでいただいて、いいなと思ったことは復習をしていただきたいんで、皆さんの手元にですね、セミナー参考資料かなっていうのは多分あると思うんですけど、私のプロフィールが書いてありまして、そこの下にパスと ID があると思うんですね。それで、ウェブからトントントンっていう風に申し込んでいただくと、今日のレジュメは、手に入るようになってますので、今日ここに書いてあることはメモしなくても、
そんな急にマークが入る名前はない感じ
ですけどね。ここに書いてあることは別に皆さんメモしなくて大丈夫ですから、はい、ここに書いてないことだけちょっとメモしていただく形をね、していただいたら後で手に入りますのでご安心ください。それと、場面場面でですね、ちょっとお隣の方とちょっと意見交換してもらえますかみたいな場面もありますので、その時はね、ぜひご協力をいただきたいというふうに思います。くれぐれも私を一人にしないようにですね、お付き合いいただければというふうに思います。はい、早速ですけれども、ビジネスマン適性検査ということでですね、皆さんに今日適性検査を受けていただきたいというふうに思います。じゃあ何かを配るのかということですけれども、もちろんそんなことはありません。はい、何をやるのかというとですね、こういったことをちょっとやっていただきたいと思います。ちょっと手のひらの上をですね、膝の上にこういうふうにちょっと乗っけてみてもらっていいですかね。手のひらで、手のひらの上に今自分の会社で売っているものを思い浮かべてくださいということですね。はい、ちょっと目をつぶっていただけますか。そのまま、はい、今皆さんの手のひらの上に自分の会社で売っているものを思い浮かべてください。はい、ありがとうございます。どうぞ目を開けてください。今皆さんのね、手のひらの上に何が浮かびましたでしょうか。もし皆さんの会社で扱っている商品やサービスそのものが手のひらに浮かんだ方がいらっしゃいましたら、ぜひね、 今日のこのセミナーをきっかけに、自分自身のビジネスマンとしての、感覚をですね、変えるきっかけにしていただけたらというふうに思います。どういうことかということなんですが、例えば、ディズニーランドをですね、運営しているオリエンタルランドという会社がありますけれども、じゃあ例えばオリエンタルランドのですね、方々、特に上層部の方々とかにですね、あなたの会社でね、今売っているものは何ですかってもし質問をしたとしたら、もし商品やサービスそのものが手のひらに浮かぶということはどういうことかっていうと、例えば、It's a small world とかですね、ビッグサンダーマウンテンとかですね、スペースマウンテンとか、そういったものそのものが浮かぶのと一緒のことですよね。じゃあ本当にディズニーランドで働く人々っていうのは売ってるものってそういったアトラクションそのものですかっていう話なわけですよ。もちろん違いますよね。売っているものは例えば子供の笑顔だったりですとか、ね、日常を離れた異空間だったりですとか、喜びですとか感動ですとか、ね、子供の笑顔ですとか、あれ言ったっけ、ね、そういったものを売ってるのがオリエンタルランドっていう会社じゃないですかっていうことですよね。例えば、ベッドの販売業者さんの場合でしたら、商品やサービスが浮かぶということは、枕とかね、ベッドとかシーツとか枕カバーとかそういったものが浮かぶっていうことですよね。でも本来ベッドの販売業者さんが売ってるものってそういうものですかっていうことですよ。もちろん違いますよね。売ってるものは安眠だったりですとか快眠だったりですとか新しいライフスタイルだったりですとか、こういったものを売ってるのが本当のベッドの販売業者さんですよね。例えば、応援機器の販売業者さんでしたら、商品そのものだったら、電話機とかファックスとかコピーとかコンピューターとかそういったものになるわけですけれども、果たしてそうでしょうかという話ですよね。本当に売ってるものは収益の向上だったりです、経費の削減だったりですとか、ね、業務効率のアップだったりですとか、こういったものを売ってるのが本来の貿易業者さんですよね。どういうことかっていうと、こういうことですね。あなたは扱っている商品を通して最終的にお客さんに提案したいことっていうのは何なんですかってことなんです。今皆さんは自分の会社で扱っている商品やサービスを通して最終的にお客さんに提案したいことって何なんですかっていうことなんですね。はい、じゃ あの早速ですけどね、私の話ばっかり聞いてもつまらないと思いますので、ちょっとお隣の人とですね、自己紹介がてらこの件について今自分がどう考えているかということをね、ちょっと話してみてください。どうぞ。まあ、お隣にいる人がね、そんな人だということで、あのちょっと何回かこういう場面があるんでね、何回かしておいてくださいね。で、今日ね、残念ながら、なんて言うでしょう、企業研修とかいう形であまり長い時間が取れないんでね、本当にちょっとショートショートでこういうふうに話してもらうことになってしまいますけれども、たまにはちょっとお互いの人と話しても気分転換にもなりますのでね、何回かやりたいと思いますのでよろしくお願いします。じゃあ次ですね、お客様への最高のリスペクトは何かですね。お客さんに最高に敬意を払うってどういうことなんだろうってことなんですね。皆さんは今ビジネスをやられてて、お客様に最高に、ね、敬意を払うっていうことはどういうことだというふうに考えますかってことなんですね。はい、じゃあちょっと同じようにお隣の人と話してもらえますか。どうぞ。ありがとうございます。お客様へ、ね、最高、お客様への最高のリスペクトは何か、これははっきり言って答えはありません。私はどう思ってるかというふうにね、思ってるかというと、こう思ってます。買う理由を明確にすることだというふうに考えます。どういうことかというと、こういうことですね。なぜあなたの会、なぜね、あなたの会社から買う必要があるのか、なぜあなたの会社の商品を買う必要があるのか、なぜあなたから買う必要があるのか。要するにお客様からしてみたら、どこの会社から買っても一緒だったら、なんでお宅の会社から買わなきゃいけないのって話ですよね。どこで買っても同じ商品だったら、お客さんにしてみたら、なんでお宅の商品を買わなきゃいけないのって話ですよね。どの人間から買っても一緒なら、なんであなたから買わなきゃいけないのって話ですよね。要するにお客さんが、あ、だったらお宅で買った方がいいよねっていうふうに言ってもらえるように、 買う理由を明確にすることこそお客さんへの最高の敬意を払うっていうことじゃないですかっていうことなんですね。じゃあ買う理由を明確にすることってどういうことなのかってことなんですが、それがイコール独自性ってやつになるわけじゃないですか、ね、じゃあ独自性ってイコール何なのかっていうと、それって武器ですよね。会社にとっての、商品にとっての、皆さんにとっての武器じゃないですか。もちろん武器はピストルよりもライフルの方がいいですよね。ライフルよりも機関銃の方がいいじゃないですか。機関銃よりもね、パトリオットミサイルの方がいいじゃないですか、ね、要するに武器は強力に越したことはないわけですよ。でもたとえね、多少強力じゃなかったとしても武器は持ってるより持ってない方がいいわけですから、素手よりピストルだってあった方がいいわけですからね。買う理由を明確にすることそ、ことこそお客さんのためであり会社のためであり皆さんのためになることじゃないですかってことですね。じゃあ部下への最高のリスペクトって何なのかってことですね。今日はブリングマネージャーということですから、皆さん、ね、部下を持ってる方が多いと思うんですけれども、じゃあ部下への最高のリスペクトって何ですかってことなんですね。これはでも多分もう皆さんお分かりだと思うんですね。その延長ですから、どういうことか。働く理由を明確にすることこそ部下への最高のリスペクト、敬意を払うということじゃないですかってことです。同じように部下からしてみたら、たくさん上司がいる中で、なんであなたの下で働かなきゃいけないんですか、いやこういう理由でこうだから、お前は俺の下で頑張った方があなたのためなんだよっていうふうに言えるものがあることこそ最高へのね、最高に部下に対するリスペクトじゃないですかっていうことですよ、ね、要はこういうことです。仕事を通して皆さんは最終的に部下へ伝えたいことって何なんですかってことなんです。仕事っていうのは部下のみんなにとっては、もちろん人にとってはね、生きていくためね、あの自分の夢や自己実現のための一つの手段なわけですよね。その手段である仕事っていうものを通して皆さんは上司としてね、最終的に部下に伝えたいことって何なんですかってことなんです。はい、じゃあちょっとこれについてね、お互いに一つ話してみてください。どうぞ。
はい、特にですね、最近の若い人たちはってことなんですね。特に最近の若い人たちは、以前は食べるためにお金が欲しいから、人よりいい生活がしたいから、いい家に住みたいからなど、誰もが求めるような欲求で人は働いていたと、ね、この間私のクライアントさん何名かと話してたら、本当にここ1年2年で入ってきた新卒は宇宙人と付き合ってるようだっていうふうに言っててですね、そうですかみたいな感じなんですけど、しかし今は豊かになり、便利なものであふれ、安全で贅沢な考え、贅沢な情報がすぐ手に入るようになったがゆえに、価値観が多様化し、そんなに頑張らなくても、そんなに偉くなって稼がなくても、なんていう価値観まで存在してきている。今の若者は特にどうなりたいという目標意識も非常に薄いという話をよく聞きます。そういう意味では今まで以上に、実はこの働く理由とかね、頑張る理由っていうものがものすごく大切になってきてるんですね。恵まれた世代だからものすごく納得感が大切なんですよ。だから非常にはっきり言って面倒くさいです。面倒くさいんですけれども、それがある意味今の若者であり、そういった人間たちを指導育成していくのが我々マネジメント側だということですよね。働く人が贅沢になっている現状ということで、ビジネスパーソンへ働きやすい会社でどんな制度や取り組みを重視するかという調査に対してですね、こんな調査結果が出てました。1位、年次有給休暇取りやすさ 48.5%、 2位、実労働時間の適正さ 35.6%、まあ、3位4位はちょっと数字がなかったんですが、社員の定着率、人事効果の結果伝達のね、まあ、いや、まあ、しょうがないですよね、まあ、これが現実だということで受け止めて、我々はやっていかなきゃいけないのが現実だということですね、はい、で、ぜひね、考えていただきたいんですね。そういった若者も含めてね、従業員や部下を扱っていく上で、あなたは扱っている商品を通して最終的にお客さんに提案したいことは何なんですか。あなたの会社で扱っている商品やサービスをお客様が買う特別な理由って何なんですか。あなたから買う特別な理由は何ですか。あなたが仕事を通して最終的に部下へ伝えたい特別なことって何なんですか。ぜひね、皆様の部下のためにも こういったことをお客様のためにもね、こういったことを帰ってからで構いませんので、この答えを自分の中でしっかり明確にしてね、ビジネスには取り組んでいただきたいなというふうにね思います。はい、ここまでは単なる序章ですからね。これから生き残るプレイングマネージャーとはということでですね、今日持ち帰っていただきたいことは何か、それはあなたはプレイングマネージャーとして最も大切なものは何だと考えますか。あなたはプレイングマネージャーとしてその大切なものを手に入れるためにどのように行動すべきだと考えていますか。この2つをね、ぜひ今日持ち帰っていただきたいと思うんですけれども、今現在この件についてどう考えているかということをですね、ちょっと大人の人と話してみてください。どうぞ。はい、今ね、なぜ皆さんにこれについて考えていただいたかってことなんですよね。それはアウトプットを前提としてインプットの質を変えるっていうことなんですね。どういうことかっていうと、例えばですけれども、今皆さんにですね、赤い、今日一日過ごしててね、赤色ってどんなものがありましたかって今僕が質問をしたとしたら、皆さんは、あ、赤色か、何があったかってこう多分考えると思うんですね。ところが、もし皆さんに対して、僕がですね、昨日の夜かなんかにメールかなんかでですね、明日講師をやらせていただく島津ですと、明日ね、皆さんに対して赤色は何があったかっていうふうに一番最初に聞きますんで、よろしくお願いしますねっていうふうに、もし皆さんに対して昨日アウトプットを前提としてそれを提供してたとしたら、皆さん今日一日ね、赤色かと思って意識して赤色を拾うようにしませんでしたかってことなんですね。例えば、研修とかでですね、今日こういうこういうことをやってますけれども、部下のね、例えば皆さんがここに部下がなんか送り込むときにですね、部下の方にですね、今日なんかね、島津ってやつがリーダーシップについてなんか話すみたいだぞと、ちょっと行ってこい、勉強になるかもしれないからっていうふうにただ送り込むのと、例えば部下の方かなんかにですね、今日島津ってやつがね、なんかリーダーシップについて話すみたいだと、ね、で、明日の朝30分間お前に時間をやるから、明日学んできたことを必ず、ね、残りのメンバーに対してフィードバックしてやってくれるっていうふうに、アウトプットを前提としてこういうセミナーに送り込んだとしたら、その人のこのセミナー内でのインプットの質って上がると思いませんかってことなんですね。例えば研修とかで、研修とかで言うと、例えば流行りのそのコーチング研修とかね、なんかやるときとかも、今回ね、管理職のみんなにコーチングの研修を、ね、受けてもらうことにしたと、こういうコミュニケーションスキルがあるみたいだから、みんなしっかり学ぶようにっていうことで、ただね、やるのと、例えば、今度ねこういうコミュニケーションスキルがあるみたいだから、管理職の皆さんみんなにね学んでいただくことになりました。で、毎月1回やっている部下との、個人面談で必ずその学んだスキルを使ってください。で、その面談の後に必ずね部下側にアンケートを取ります。で、今までとどう変わったかっていうことで、4点以上ついてたらその人を合格とします。しっかり学んでくださいねっていうふうにアウトプットを前提としてセミナーを実施してたら、セミナー内でのインプットの質って上がると思いませんかってことですね。だから、よくね、高いお金払ってね教育研修をやってもなかなか身につかないとか、根付かないとかいうような話とかもあるんですけれども、その原因って4つあるって言ってるんですけどね、まあ今日は関係ないんで話しませんけど、その一つがこれですよ。アウトプットを前提として教育研修をやらないから、なかなか定着しない、身につかないっていうことが起きるんですね。で、例えば朝礼とかでもですね、私なんか従業員のみんなにやるんですけれども、今からねものすごい大切な話を皆さんにさせてもらうと。で、私が話した話を皆さんがどういうふうに捉えたか、どういうふうに理解したかっていうことを一応確認する意味でね、私が話し終わった後に3人ランダムに前に出てきて、私の話をどう理解したかっていうことをね話してもらうから、しっかり聞いてくださいねっていうふうにアウトプットを前提として話し始めたら、聞いてる側のインプットの質って上がると思いませんかってことなんですね。例えば仕事一つにしてもそうですけど、ちょっとリコピー取っといてっていうふうにただコピーをねお願いするのと、井上さんちょっといい、実はね、今からあなたにコピーをお願いしたいと思ってると。この間、井上さんがね、役員会で使う大切な、ね、資料を井上さんに取ってもらったよね。あのコピーがすごく綺麗にね、見やすく取れてたっていうことで、ものすごく役員のみんなにも評判が良かったんだと。今度の仕事も、あなたにぜひね、今度のコピーもぜひあなたにやってほしいと思ってるんだけどもね、やってもらえますかっていうふうに、アウトプットを前提として仕事を渡すのと、
ね、渡したらインプットの質って上がると思いませんかってことなんですね。まあコピーをねやってもらうのにそこまで説明するかどうかは別問題ですけど ね, ね。でもアウトプットを前提とするとインプットの質が変わるっていうのはそういうことなんですね。だから今最初にこの件をちょっと皆さんにね考えていただいて、これがアウトプットだということを提示させてもらったんですね。で、本日の結論ですね、まず結論から皆さんに申し上げます。何かこれからのプリングマネージャーに必要なものは何か、それは過酷な経済環境、に直面するリーダーシップは今までと違う、グローバル化する社会でのリーダーシップも今までとは違う、これからは人種や文化に関係のないグローバルスタンダードな原理原則なリーダーシップが求められるということですね。これが今日の結論です。じゃあ原理原則なリーダーシップがどんなものなのかということをちょっとね紐解きながら話をしていきたいと思うんですけれども、プレイングマネージャーを取り巻く現状ということなんですけどね、あなたは今プレイングマネージャーとしてどんなことで悩んでいますか。あなたは今プレイングマネージャーとしてねどんなことで悩んでいますか。はい、じゃあちょっとお隣ちょっと悩みについてね、愚痴を言ってください、どうぞ。実際ですねこんなことがあるんじゃないかということですね。売上のための時間が優先で部下のための時間が十分に取れない、ついていけないと部下が辞めてしまった、自分がやった方が早いと思い仕事を任せきれない、時間がないため自分の仕事は家でやっている、部下に自分のやり方を無理やりやらせているのではと不安になる、経営と現場の板挟み状態で歯がゆい気持ちである、部下へのアドバイスで伝えすぎても育たないという葛藤がある、なんていうね、ことがあるということですね。ではなんですけれども、なぜそのような悩みを抱えることになったのかというちょっと背景についてね、お話をさせていただきたいと。まず長期化する経済の停滞の中でリストラなどでね管理職の数が減ったっていうことですね。それとその結果組織のフラット化により管理職1人頭の管理する人数が増えた、組織のフラット化によって権限移譲、意思決定のスピードアップ、人件費削減など階層を減らし管理職を減らした結果担当する仕事の数が増えたということですね。そして、成果主義の導入により実績数字の追求が厳しくなり、管理するだけのマネージャーはいらないと言わんばかりに個人の実績を求められるようになった、ね、こんな背景。実際悩みの調査でですね、1位が仕事の多さ 39.8%、 2位が仕事の難しさ 29.1%、 これは要するにね、管理職不足とかいうのもあって、大して能力もないのにね、いきなりちょっとチームリーダーみたいな感じで取り上げられてね、非常にその仕事が難しく感じてらっしゃる方もいるということですね。まあ、3位が自分の業績評価ということで、まあ、以下4位、5位、6位、7位ということで、やっぱり仕事の多さ難しさとか人間関係とかね、その辺のところが多いということですね。じゃあその結果どんなことが起きたのかということなんですが、マネージャーがプレイヤー化する傾向があり、多忙を極め、悩み大きい管理職になり非常に疲弊しているということですね。さらにはそういう姿を若者や部下たちが見て偉くなると大変なんだ、ね、苦労するだけだと若者が偉くなりたがらないという悪循環を生んでしまっているということですね。実際出世に魅力を感じない日本の現状ということでこんな、ね、結果があります。将来偉くなりたいと思うかというアンケートに対してですね、中国 86.86%、 韓国 72%、 アメリカ 66%、 日本 43% ということで、10人のうち6人はですね別に将来あまり偉くなりたくないっていうふうに思ってるということ、本当にこれでいいのかって感じですけどね。まあそこでですね、マネージャーだろうがプレイングマネージャーだろうが部下を持つ上司であるには変わりはないわけですよ。でだからその若者や部下たちが早く大人になりたい、早く仕事がしてみたいと思えるような魅力のある上司、憧れるような上司、輝く上司、見本となるような上司を育成するということをね目的にこのリーダーズアカデミーという会社の存在意義があるんじゃないかというふうに私は考えているんですね。実際我々大人たちっていうのはそういう若者がね早く大人になりたいとか早く仕事がしてみたいとかいうふうに思えるようなね、ある意味メッセージを送っていく責任もあるんじゃないかというふうに、ね、考えています。じゃあプレイングマネージャーのですねリーダーシップとマネジメントということでね次ちょっとお話をさせていただきたいんですが、
クエスチョンですね。なんでここだけって、いやここだけ英語なんだって
感じです
よ。よくわかるんですね。なんでか、私もわかりません、はい、って言っても僕が作ったんですよ、これ勘違いしないでくださいね、はい、あなたにとって優れたリーダーとはどのような人のことを言うのか、あなたにとって優れたマネージャーとはどのような人のことを言うのか、ね、今現在自分はどうかな、ちょっと話してもらえますか、どうぞ、そもそもね、皆さんリーダーとマネージャーって何がどう違うかって考えたことありますか、ね、意外とごっちゃにしてる方がいらっしゃるんですけれども、あなたは知っていますか、マネジメントとはリーダーシップと、マネージャーじゃないですよ、リーダーじゃないですよ、マネージメントとはリーダーシップとはっていうことなんですね。あくまでも私のこの上司学の中ではこれをどういうふうに定義づけているかというとですね、こういうふうに定義づけています。マネージメントとは経営資源を、要するに人、物、金、情報、時間というですね、経営資源を最大限に開発、活用して目標達成する能力のことをマネジメント。リーダーシップとは、特定の地位や肩書きに関係なく、コミュニケーションプロセスを通じて発揮される目標達成に向けられた対人関係における肯定的影響力。いろんなね、ちょっと書物を読んだりとか勉強した結果、私の中でね、一番しっくりきて、かついろいろこう言葉を入れ替えることによってね、こういう定義づけを上司学ではさせていただいてます。もっと簡単に言ったらこういうことなんですね。マネジメントっていうのはやりくりする能力のことなんです。リーダーシップっていうのは人を導く能力のことなんですね。一番手っ取り早く簡単に言うと、じゃあ優れたリーダーシップとはどういうリーダーシップ、どういうことを言うのかっていうと、こういうことですね。正義感と人の役に立つという 2つの軸に裏打ちされた強い使命感を持ち、流れを先読みし、周囲とコミュニケーションプロセスを通して肯定的影響力を与えながら次なる流れを自ら作り出せること、これを優れたリーダーシップというふうに定義づけています。まあ、私がこの言葉を聞いてパッと浮かぶのは、まあ、ちょっと古い人で言うと、まあ、坂本龍馬ですよね。まあ、最近で言うと例えば、小泉首相とかですね、非常にリーダーシップがあったんじゃないかというふうに考えます。まあ、好き嫌いとかいいか悪いかは別にしてですね、じゃあ優れたマネジメントとはということなんですけど、こういうことですね。先ほど言ったように経営資源、人物金、情報、時間を最大限に開発活用して目標達成できることを優れたマネジメントっていう。じゃあ優れたリーダーになるためにということで、マネジメントとリーダーシップってどっちが大切だと思いますかってことなんですね。皆さんどっちが大切だと思いますか、マネジメントとリーダーシップ、ね、これは両方大切です、はいね、車の両輪ですよね。どっちが欠けても、ね、ダメなものですよね。でもなんですよ、でもプレイングマネージャーにはどっちが大切かってことですね。プレイングマネージャーにはどっちが大切なのか、それは間違いなくこっちなんです。リーダーシップなんです。マネージメント能力よりもリーダーシップの方が大切なんですね。要するにこういうことなんですよ。立場役職により求められる能力って実は変化していくんですね。こういうことです。例えばプレイヤーのうちっていうのは、ね、個人で実績を出すってことがほぼ求められるわけですよね。分かりやすくちょっと極端な表現を5つも使いますが、プレイングマネージャーっていうのは個人の実績は出さなければいけないんだけれども、部下を引っ張る意味ではリーダーシップも必要で、マネージメントもちょっと必要だと。で、完全なマネージャーになると今度は個人の実績ではなくてチームの実績とか組織の実績で評価されるわけですから、必要な能力はマネージメント能力とリーダーシップっていうことになるんですね。こういうふうに立場ごとに求められる能力って変化していく。要するにこういうことです。立場によってシフトチェンジが必要になってくるってことなんです。じゃあシフトチェンジってどういうことなのかっていうと、能力プラス人格イコール成果から、能力かける人格イコール成果へのシフトなんですね。これ多数ですよね。っていうことは、例えばプレイヤーの頃なんていうのは能力が100あって人格が0でも多数ですから成果って100出るわけですよね。ところが偉くなればなるほど、年を取れば取るほどどうなっていくかっていうと、この足すがどんどんどんどんかけるに変化していくんですよ。ですから、 仮にですけど能力が100あったとしても極端なし人格が0だったら成果って全然出ないってことなんですよね。ですから偉くなればなるほどどんどんどんどん能力ももちろん大切なんですけれども、それとともに人間的魅力っていうものをバランスよく保っていかないとなかなか成果が出づらくなってくるということなんです。実際今最も上司に求められるものはというアンケートに対してダントツナンバーワンの答えは何だったかってことなんですね。今最も上司に求められるもの、はい、じゃあちょっとトライの人と話してみてもらえますか。どうぞ。今最も上司に求められるもの何だったかっていうとですね、ダントツナンバーワンはこれなんですね。人望だそうです。人望、まあ逆をひっくり返すとね、世の中どんだけ人望のない上司が多いんだっていうことなんですけどね人望だそうです。実際他のアンケート結果でこういうアンケート結果なんですね。こっち側は上司側にとったアンケートなんです。こっち側は部下側にとったアンケートなんですね。部下側はダントツナンバーワンで人間的魅力のある上司を理想の上司像としてるんです。ところが上司側は人間的魅力は別にそんな高くないんじゃないのっていうことで7位にランク付けされてるんですね。要するにここですでにギャップが生まれてると。要するにこういうことです。なぜこのような結果が出るのかというところをやっぱり考えなきゃいけないと思うんですね。なんで部下側と上司側にこういう結果が出てしまうのか、それはこういうことですよね。リーダーシップ、要するに人間的魅力を身につける前にマネジメント、スキルを学んでマネジメントで人を動かそうとしている結果じゃないかというふうに私は分析しています。リーダーの犯す過ちとしてこんなことがあります。ダメなリーダーほど自社の売上の上がらない原因や部下の育たない原因をまだ自分が知らない何らかの特殊なスキルやテクニック、要するにマネジメントのせいにして、マネジメント終わってますね、すいませんごめんなさい、ご自脱字ばかりで、のせいにして、それさえ知れば問題は解決すると考えていると。そして他人がやっているやり方やスキル、マネジメントの情報を得たいと一生懸命になる。手に入ると次々と試して結局どれもうまくいかない。そして決して人としての自分、リーダーシップに問題があるというようには考えずに、自分が得たスキルやテクニック、情報のせいにして、いつまでたっても何も解決しないと。これがリーダーの犯すね、過ちではないかというふうに私は考えます。結論1、目標を達成するには実際に手を動かして金、物、情報、時間をやりくりしてくれる人が必要なんですよ。その人たちに良い影響を及ぼすことができなければ、たとえやりくりする方法、要するにマネジメントが分かっていても目標達成には至らないと。どんな優秀な人でもリーダーシップ、人間的魅力がなければ誰もついていかない。いくら MBA を学んでもリーダーシップがなければ仕事の成果を出すことはできないと。要するにリーダーシップのないマネジメントは最終的には失敗に終わるということなんですね。要するにこういうことです。リーダーシップは人間性に起因するんですよ。ところがマネジメントっていうのはスキルに起因するんですね。スキルは訓練によって教えられるんですけれども、優れた人格や職務倫理っていうのを育てることは極めてね難しい。だから上司の人たち、プレイングマネージャーだろうがマネージャーだろうが、上司の人たちは自分で自分を教育するということを怠っては絶対いけないんだってことなんですね。じゃあプレイングマネージャーが成果を出すにはどうしたらいいのかってことなんですけれども、プレイングマネージャーという過酷なポジションで成果を出していくには、突き詰めると組織力ですよね。一つは要するに自分の代わりとなる部下をいかに早く育成するか、他部署や他人の力を協力を、ね、得て 1+1 をいかに3にしていくかとかして、組織力を使ってね、いかにプレイヤーとしての自分の時間を作れるかどうかっていう、そのリーダーシップにかかっているっていうことなんですよ。じゃあ具体的にどうしたらいいのっていう話なんですけどね、プレイヤーとプレイングマネージャーの大きな違いって皆さん何だと思いますか。プレイヤーとプレイングマネージャーの大きな違い、はい、それは部下のために時間や労力を費やすことが必要、要するに自己犠牲が必要になっているということですよね。要は自分のリソースを部下のために提供しなきゃいけなくなるという立場になるわけですよね。プレイヤーからプレイングマネージャーになるというで、自分で成果を上げること以外に多くの時間を取られるようになるということですよね。ですから正義感と 人の役に立つと貢献をする、人に貢献するっていうねマインドと時間術、時間を効率的に使うとかいうね効率アップのスキルが必要になってくるということなんです。まあ、私の中でね時間管理っていうものすごくやっぱりできる人に共通していることはしっかり時間を管理しているってことなんですけれども、その時間管理の格言として大好きなことが2つあるんですね。1つは何かというと24時間という時間は有限であると、でもその使い方は無限であるという、ね、要するに色のね白い人も黒い人も黄色い人もね、日本に住んでようが韓国に住んでようが中国に住んでようがアフリカに住んでようがこの世に存在する全ての人に平等に与えられているものは何か、それは1日24時間という時間ですよね。これは変わらないわけです。それをどう使うかっていうその使い方って人それぞれ無限ですよね。もう一つは何か、何かをしているときは何かをしていないときだってことなんですね。例えば今回皆さんはこのセミナーに来るということをしているわけですよね。実はその裏側には土曜日なら本来は例えば家族と一緒にいるとか、友達と遊ぶとか家族と買い物に行くとか子供と遊ぶとかいうことをしないという時間が存在しているということなんですよ。要するに何かをしているときっていうのは実はその裏側に確実に何かをしてないことが存在するということなんですね。だからじゃあその限られた時間を何に使っていくのかっていうことがものすごく大切だっていうことなんです。